皆さんおはようございます。
はい、
今日こうして、はい、昨日ですけども、家族5人で宮崎からやってまいりました。私たちは宮崎に来て5年、6年目になるんですけども、もともとは、まあ、東京の方なんですけども、宮崎に来て初めての、ここまでの長距離の旅は初めて、初めてで、はい、子どもたちもまだかまだかと言ってましたけども、でも本当に無事見つけて本当に感謝いたします。こうして皆さんと、はい、一緒に同じ神様を礼拝できること本当に嬉しく思います。また逆にルーシー先生を、はい、川南の方に、宮崎の方に使わせてくださって本当に感謝しております。最初のお祈りを一言捧げます。天の父なるお父様、あなたの名前を心から賛美いたします。こうして愛する父にある兄弟姉妹と同じ神様を見上げて賛美でき、また礼拝を捧げることができること、そしてあなたの素晴らしい御言葉を共に味わうことができることをありがとうございます。どうぞ聖霊様がご臨在くださり、この時を祝福してください。あなたに期待してイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今回の講談交換、そして昨年もありましたけれども、講談交換がしばらく3年ぐらい、できませんでしたけれども、まあ、その原因は皆さんご存知のように、まあ、コロナの蔓延があったからであります。私たちはこの約、3年ぐらいですよね、3年間、どのようなこの祈りを積んできたかなっていうふうに思うんです。コロナが一日も早く収束するようにとか、普段通りの生活が早くできるようにと、そういったことを私たち、祈ってきたでしょうか。そしてようやく、その祈りが、聞かれつつある今日この頃かなというふうに思います。でもある時、私は果たしてそのような祈りで本当に良かったのかなというふうに思いました。なぜならそのような祈りは、クリスチャンではない人も祈る祈りだからであります。そうですよね、同じように私たちは祈る、でも同じような祈りしか私たちはできないんだろうかというふうに思わされました。結局私たちもコロナの収束こそが何よりの願いだったのか。私はコロナがその蔓延し始めて間もなく目に留まった聖書の箇所があります。それは開かなくてもいいですけども、ルカの21章でイエス様がこの世の終わりの前兆として疫病が起こるっていうことに言ってた、疫病が起こると言っていた箇所であります。ルカの21章ですけども、10節11節をパッと読むと、イエス様は、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こりと。疫病って書いてあるんだって私は初めてですかね、思ったんですね。そうだとすると、私たちがイエス様に一日も早くコロナを収束させてくださいと祈ったとしても、イエス様は分かったよ、でもね、あらかじめ疫病が起こることを言ってたよねと、それを覚悟しておくように言っていたよねっていうような返事をイエス様はされていたのかなっていうふうに思うんです。皆さんはどうでしょうか。だとしたら私たちはどのような祈りを積めばよかったのでしょうか。それを考えるために、まず私たちの、この祈る対象である神様がやはりどのようなお方であるか、私たちはそれに目を留めることだと思うんです。 今日読まれた箇所詩編の145編は、まあ、そのことを美しく高々と歌っていますね。神様こそが全てを支配する、褒めたたえられるべき偉大な王だと向こうの著者は言っています。今日はこの箇所から神様がどのようなお方か、そしてその方への何よりの祈りは、まあ、どうあるべきか、と一緒に見ていきたいと思います。一節、私の神王よ、私はあなたを崇めます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。あるいは三節、主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さは計り知ることもできません。あるいは五節、私はあなたの主権の栄光の輝き、あなたの屈しい御業を語り伝えます。あるいはちょっと飛んで11節、彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの滞納の技を語ります。こうして人の子らに主の滞納の技と主の王国の輝かしい栄光を知らせます。あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治はよよ限りなく続きます。まあ、このように神様を王様としてこう宣言している箇所ですね。つまり全てを支配しておられる。五節にあるように全ての主権を持っておられること、あるいは十三節では、あなたの統治、神様が統治しておられるんだと、治めておられるんだ、しかもそれはよよ限りなく続くってありますから、この詩編の著者が書いた何年前、2500年も2000、3000年前以上の時だけじゃなくて、今もそしてこれからもそうなんだと宣言しているわけですね。そして私たちはそのような神様を信じているのだと思います。まあ、でもこのようなことがこう記されていると、私たちの中からいくつか この問いが出てくるようにも思います。それは神様が全てを支配しておられるんだったら、なぜコロナのようなものがあんな蔓延するんだという問いです。なぜ戦争やいじめやホロコーストとかあんな悲劇が起こるんだと。人間の罪が原因であったとしても、神が支配しているっていうんだったら、なぜそれらが起こらないようにしないのかっていう問いです。そして神様の愛というなら、なんで私がこんな苦しみに遭わなきゃいけないんですかっていう、そういう問いじゃないでしょうか。少なからず私たちは一度や二度じゃない、そういう疑問を思ったのだと思います。いや、私たちだけじゃない、歴史上誰しもが通ってきたことだと思うんです。新しい問いではありません。そしてそれらは本当に切実な、まあ、大事な問いであると思います。まあ、しかしもしそのように問うのなら、私たちは別の問いも立てるべきなのだと思うんですね。それは、神様が正義を持って支配しておられるなら、なぜ神様はご自身に背く人間をさっさと滅ぼさなかったのかという問いです。神様はなぜあのアダムとエバが初めて罪を犯した時に殺さなかったんでしょうか。なんで神様は大洪水でノアの家族だけを助けたんでしょうか。なぜ神様は反逆し続けるユダヤ人を徹底的に滅ぼさないで生かして、しかも今も2000年今もいるわけですよ、ユダヤ人が。なんででしょう。 そして私たちですよ。神様が罪を嫌う方ならば、どうしてこの私が、罪人の私が今ここで生きているかという問いです。なんで私たちは今ここで座って立っていられるかという問いです。私たちはそのような問いを立てずに、最初の問いだけをただ神様にぶつける資格は私たちには本当にあるんでしょうか。私たちはいろんな疑問があったとしても、まず今神様の憐れみによって今生かされているんだということに目を留めるべきじゃないでしょうか。神様がこの世界を作られてご支配しておられるんですから、まず私たちがつべこべ言う資格はないのだと思います。でもこの神様は人間の王みたいに好き勝手振る舞う方ではない。私たちすべてに憐れみ深い王なんだということを聖書は語っているわけです。今日がその8節でそのことを言っているわけです。8節、この王様主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みに富んでおられますと。だから罪人の私たちは生かされているんだということをここで言いたいんだと思います。そして9節は、主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にありますと。この9節で注目したいのは、主の憐れみは作られたすべてのものとあります。クリスチャンだけではない、すべての人の上にあるんだとここで言っているんですね。まあ、聖書の一番最初 の創世記の3章を読むと、アダムとエヴァの罪によってこの大地が呪われたとあります。ですから疫病もその呪いの結果の一つだと言えるのかもしれません。人間の罪によって招いたものだと言えるのでしょう。でも神様は憐れみ深い方だと思うんです。それは疫病によって全人類が滅ぶことがないようにされたからです。神様は私たちの体に免疫という機能を与えてくださったわけですよね。感染対策やワクチンを開発するという知恵を神様は私たちに与えてくださったわけですよ。皆さん、それは当たり前じゃないわけです。神様がそのように人間を作らなければ、私たちは疫病によってとっくに絶滅しているかもしれないですよね。神様がそのように人間を作らなければ私たちは生き延びることさえできないでしょう。そういった意味で私たちは免疫があるとかワクチンがあるというのは当たり前ではないということです。神様の憐れみが全てのものの上にあるから、私たちはこのパンデミックを乗り越えつつあるんじゃないでしょうか。他にも人間の罪の結果、戦争や殺人や虐待、いじめ、そういったものがあふれる中でも、私たち人間は同時に、いや戦争をなくそうとか平和が大事だとか正義が大事だ、いじめをなくそう、仲良くしよう、殺しちゃいけないということを言うわけですよね。それは神様が人間をご自身の形としてご自身に似せて作られたから。神様は私たちに良心というものを与えてくださったからですよね。だから人間が悪い方向に走ったとして自滅せずに、この世を良くしようとクリスチャンもクリスチャンではない人も思うわけですよね。憐れもうと思うわけですよね。それは 私たちを作られた主の憐れみによるんじゃないでしょうか。戦争をなくそうとか良くしようっていうのは当たり前のことじゃないわけです。神様がそのように私たちを作ってくださったから、私たちもそう思うことができるのではないでしょうか。そして9節の言葉をもっと見れば、作られたすべてのものとありますから、人間には限らないということです。人間以外のすべて、自然界も全宇宙も、神様はこの傷んだ地球を破壊されつつあるこの環境を今この一瞬で滅ぼしつくこともできる方です。でもそうせずに今残してくださっている。それは神様が非常に良いものとしてこの世界を作ってくださったからであり、神様の憐れみがこの地に注がれているからだと思うんですね。15節と16節にその神様の憐れみが描かれています。15節、すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にからなって彼らに食物を与えられます。あなたは見てを開き、生けるもののすべての願いを満たされます。この生けるものの、ね、生けるものすべての願いとは何でしょうか。食べ物のことですよね。イエス様はマタイの6章の26節でこう言いました。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいますと。動植物はお互いに共存できるように生きられるように神様が、ね、食物連鎖とかなんかそういう仕組みをデザインしたんですよね。私たちだけではない。でももちろん私たち人間の願いを満たすためにも神様は今野菜とか果物とかを生えさせてくださっているわけですよね。もちろん耕したり植えたりなんかお世話をしたりするのは人間であっても、それを大きくしてくださったのは神様じゃないでしょうか。皆さん誰か野菜をこううーんって言って引っ張って大きくした人見たことありますか？いないですよね。勝手に生えてくるんですよね。すごいと思いませんか？宮崎に行くとたくさん畑がありますけど、勝手に生えてくるんですよね。そのように私たちは当たり前のことをもっと感謝したいと思うんです。この世界はただから神様の憐れみによって今日まで存在しているということ、そして私たちも今この瞬間も神様の許しによって生かされているということです。私たちがあれもないこれもないな、神様なんでなんでなんでっていうのを問う前に、神様の憐れみこそに私たちはまず目を留めるべきではないでしょうか。私たちはこの小さな日々の当たり前の出来事からこの神様の憐れみを発見し、また見分けるものでありたいと思います。さて、ところがこの詩編の後半を読むと18節以降、神様の目を向ける対象がこう限られていくのが分かります。作られたすべてのものから18節では主を呼び求めるもの、あるいは19節は主を恐れるもの、 で20節は主を愛する者というふうに、まあ、絞っているわけです。すなわち神様は作られたすべてのものに対して憐れみ深い方であるのだけども、その中でも主を呼び求める者、主を恐れる者、主を愛する者、つまりイエス様を信じる者は、信じる者にはさらに特別に扱われるんだということをここで言ってるわけです。具体的に見ていくと、18節は主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求めるすべてに主は近くあられます。この私たちの信じる王様は宮殿の遥か高いところから憐れみを注いでいるだけではない、私たち信じる者のすぐ近くに、すぐ隣にいてくださる偉大な王様だということです。皆さんの 超有名人がですね、自分のところに来て、誰でもいいですけども、超有名人自分のところに来て個人的に会ってくださったら、それはすごい光栄なことじゃないでしょうか。誰でもいいですけども、そのようにこの世界の王様がこの私の近くにいてくださる、これはクリスチャンの特権であります。そして19節を見ると、また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われますと。この偉大な王様は近くに来られるだけじゃない、そこで耳を傾け、私たちの願いを叶え、叫びを聞いて実際に救い出すということです。アクションを起こしてくださるということです。私たちのこれまでの歩みを振り返れば、確かに神様はさまざまな私たちの祈りを聞いて救い出してくださったんじゃないでしょうか。そのような証を私たちは持っているんじゃないでしょうか。そして20節は、すべて主を愛する者は主が守られます、しかし悪しき者は皆滅ぼされますと。主はなぜ悪者を皆滅ぼされるんでしょうか。それはすべて主を愛する者を守るためだということです。王様が自分の国民を守るためには、その中に悪い者がいれば、その悪者を裁く必要があるわけですよね。捕まえて、世の中でも犯罪者がいたら警察が捕まえるわけですよね。それはなぜか、その悪者の、まあ、公正のためでもあるかもしれませんけども、国民を守るためですよね。その悪者が他の人に害を加えないようにするためにそうするわけです。同じように神様も、神様が滅ぼすのは、神が正しいお方であるからだけではない、私たちを、愛する私たちを完全に守るために神様は滅ぼされるということです。そうやって私たちを完全に守ってくださるんです。このように私たちは主の憐れみによって生かされているけども、それだけじゃない、さらに主を愛する私たちには主が特別に近くおられ、叶え、聞き、救い、そして守られるという、そういう特権をこの全世界の王様から私たちは特別いただいている、特別な配慮をいただいているものなんです。だから私たちはこの神様に遠慮なく願いを、叫びを言うことができるわけですよ。はるか高いから、もう私の願いなんか届かないだろうじゃないんです。その方が近くに来てくださって耳を傾けてくださっているんです。 クリスチャンではない人の願い、叫びとは違うんですね。神様、特別に私たちの願いを聞いてくださり、そして天の父親として私たちに耳を傾けてくださる。だから私たちはこの神様に大胆に祈るんじゃないでしょうか。単に自分の願いではなく、この神が近くにおられるから私たちは願うのであります。じゃあこの詩編の著者は最後何を祈っているでしょうか。21節、私の口が主の誉れを語り、すべて肉なる者が聖なる皆をいよいよ限りなく褒めたたえますように。皆さん、この21節がこの詩編の中で唯一願いを込めて言っている箇所なんです。それまでずっとこの著者はあがめます、褒めたたえます、語ります、神様このような方ですとずっと宣言したんだけども、最後の最後に自分の、ね、願いを添えたわけです。しかもその願いは、全ての肉なる者が聖なる皆をいよいよ限りなく褒めたたえますようにです。私たちはこの神様の偉大さ、素晴らしさをこうやって立て続けに読んだ後、最後に添えたい願いは何でしょうか。皆さんだったら何を最後加えるでしょうか。すべてに憐れみ深いお方に、そして特別私の近くにおられ、願いを叶え、叫びを聞いて救い出し守ってくださる方に最後一つ願おうとしたら何を願いますか。コロナの収束でしょうか。希望する学校に合格するできるでしょうか。健康でいられるように、仕事がうまくいくように、あの人間関係がうまくいくように、そういうことでしょうか。この著者もそのような願いがあったと思います。人間ですから、あったと思います。でもこの詩編では、この著者は自分の不安や心配について少しも触れてないんです。それはただただ神様があまりにも偉大すぎるから、そこに目を留めてるから、もうそんなことはもうどっか行っちゃったんじゃないでしょうか。神様がもうでかすぎるから、自分の不安や心配事はなんてつまらないものなんだっていうふうに分かったからじゃないでしょうか。彼はこの神様の偉大さに目を留めたことで、もうこれしかない、この願いしかないと言って祈った。それが聖なる皆が褒めたたえられるようにということです。主の祈りでも最初の祈る祈りは何でしょうか。皆が崇められますように、あるいは皆が聖なるものとされますように。でもこれこそが、まあ、あえて言うなら私たちの悩みの解決方法じゃないでしょうか。この神様の偉大さ、王の憐れみ深さ、そして私たちに対する手厚い配慮、それが私たちのうちに大きくなればなるほど、自然と私たちの悩みや不安は相対的に小さくなっていく。もしかしたら私たちはコロナという問題に目を留めすぎてきたのかもしれないですね。そして今私たちは自分の心の内に大きくなっているものは何でしょうか。決してそれらが 大切なことではないというわけではない。でも私たちが止める目を止めるべきものは何なのか。私たちは私のうちに、あるいはこの教会のうちに、社会に、世界のうちに神様がでかくなることを私たちは何より願いたいと思うんですね。そしてそこにこそ私たちは本当の喜びが、幸いがあるのではないでしょうか。私たちもこの著者と同じように、全て憎なる者が聖なる皆をいよいよ限りなく褒めたたえますようにと共に祈りたいと思います。お祈りをいたします。私の神王よ、私はあなたをあがめます。あなたの皆をいよいよ限りなく褒めたたえます。私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆をいよいよ限りなく褒めたたえますように。天の父なるお父様、あなたのお名前を心から賛美いたします。このすべての世界を作り、今もご支配しておられる王であるあなたを覚え感謝いたします。その神様が、その王様が、あなたがこの小さな私たちを顧みてくださって、憐れんでくださって、今もこうして生きることができること、神様その憐れみを本当にありがとうございます。そして特別にあなたは私たちを配慮してくださって、特別に守ってくださる私たちに近いお方であることを覚えて、本当に心からありがとうございます。どうぞ私たち、あなたの偉大さに目を留めさせてください。どうぞあなたが素晴らしい、どれほど素晴らしい方であるかをこれからも知ることができるように、それに目を留め続けることができるように、私たちを助けてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。